おはようございます。2019年6月16日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。賛美歌9番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたしましょう。神様、あなたの名前を褒めたたえます。今日も私たちは安全が守られ、快適な建物の中で静かに落ち着いて礼拝ができます。これがどれほど特別な恵みであるかを覚え、あなたに感謝いたします。私たちは韓国やモンゴルの教会との交流を通し、国を超えた神の家族の交わりを 体験しています。そして敬愛する市橋先生の働きを通して、ケニアのクリスチャンや子どもたちに思いを馳せています。国や文化を超えて全世界に及ぶ福音の豊かさと、あなたの御業を覚え、あなたを賛美いたします。そしてまた、全世界の主である神様が私たち一人一人を心に留め、大切にしてくださることを私たちは知っています。私たちの小さな日常の悩みや、どうしようもない弱さや隠れた罪深さをあなたはご存知です。私たちは今、あなたの許しのゆえに、ありのままの姿であなたの前に立ち、この礼拝に臨んでいます。この礼拝を通して与えられる恵みをもって、あなたに喜ばれるものとして今週の歩みを始めたいと心から願っておりますから、どうぞこの礼拝のひとときを祝福してください。私たちに指針を与え、力づけ、整えてくださることを期待いたします。私たちの心からの賛美と祈りをどうぞお受け取りください。全世界の主であり、私たちの主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は聖歌隊の特別賛美ババイエットゥがあります。ババイエットゥというのはスワヒリ語の主の祈りの冒頭部分の言葉ですね。私が初めてこのババイエットゥという賛美を聞いたのは、アメリカで毎週通っていたレイクアビニュー教会というところでの聖歌隊の賛美でした。でその賛美を聞いたときに、ああこの賛美恵み教会でやれたらどんなにいいんだろうか、恵み教会の聖歌隊ならばできると思いました。そして竹先生のことが思い浮かんで、そのレイキャビリの指揮者の方も男性だったんですが、その方が竹先生とかぶってしょうがなくて、で帰ってきてすぐ竹先生に、あのババイエットゥというスワヒリ語の賛美をしたらどうでしょうかって言ったら、ぜひとおっしゃってくださいました。で本来は先週のペンテコスト礼拝の時にこの賛美をしたいなと思ったんですけれども、あのこれまた不思議だなと思います。神様の面白い巡り合わせで、今日ケニアの宣教師であられる市橋先生をお迎えするこの日に、聖歌隊でババイエット主の祈りを賛美できること本当に感謝だと思います。ぜひ楽しんで、この賛美を聞いていただけたらなというふうに思います。それでは聖歌隊特別賛美ババイエットです。
Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu Amina baba yetu yetu liye Jina la koeli tukuzwe Utu peleo chakula chetu Tuna choi taji utu same hey Makosa yetu hey Kamana chituza bebe same Febale utu kusea Ushituti Katika majalibu lakini Utsokole na yule Mubo femi lele Fique o da calor Peleu chakula chetu Tuna choi taji utusame Makosa yetu Kamanashi tuza bebe same Pewale utukusea Ushituti Katika majalibu lakini Utsokole na yule Mubope milele
素晴らしい賛美ですよね。こう感動が押し寄せてきますね。皆さんがお召しになっている服は、ケニアの国旗をイメージされてるんですね。緑と赤と黒ですね。じゃない方もいらっしゃいますが、ほぼ皆さん黒、赤、緑をお召しになっております。今日のメッセンジャーは、ケニア宣教師の市橋隆夫先生です。私たちほぼ毎年、ほぼじゃないですね、ここ毎年ですね、市橋先生をお迎えして、お話を伺っています。昨日も一緒に食事をさせていただきました。ケニアでの子供たちのための働きは31年経ったというふうにおっしゃってました。で、お年をお伺いしたら70歳だとおっしゃるんですね。スーパー70ですよね。そしたら五木ひろゆきの話をしてください。五木ひろゆきの作家が、70代は人生のゴールデンタイムだと。で、市橋先生もそう言われてしまうと引退できないというようなこともおっしゃっておられました。コイノニアアカデミーの働きをずっと続けて、おられます。で、今はすごく本当大きなプロジェクトですね。幼稚園、小学校、中学校、高校という子どもたちのための教育館と、また牧師を養成する機関等々、 大きな土地に大きな施設を今作っておられます。そして今その支援を募るためにまた日本にやってきて恵み教会にも来てくださいました。ぜひ市安先生のメッセージを聞いてまた私たち励まされたいなというふうに思っております。聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書のマタイの福音書11章25節から30節の言葉になります。新約聖書マタイの福音書11章25節から30節の言葉です。お読みいたします。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知る者がなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知る者がありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。愛の首輝きという題で市橋貴夫先生にメッセージをしていただきます。拍手を持ってお迎えいたしましょう。
おはようございます。1年ぶりのご無沙汰です。いつも避難訓練の時に来る男として知られておりますが、今日は本当にこういうふうにケニアの色で飾っていただいて、お花も素敵ですし、本当に聖歌隊の歌は本当に毎回3回今日聴かせていただきましたが、素晴らしいですね。本当にもう広いアフリカのサバンナにわーっと響き渡る、ライオンも聞き惚れているような本当に歌声でありがとうございます。私、本先生が70歳と言いましたが、ゴールデンタイムだ、人生のと言われましたけれども、まあ体もコキコキし始めまして、私はあいつは黄金の足を持った男だって昔は言われてたんですが、今はその足もこう歩くのにちょっとビッグを引くようになりまして、ヤコブが神様と、ね、レスリングをして、神様に一番強い足を触られて、それからヤコブはビッグを引くようになって一生を過ごしてたんですが、そのことを話したら知り合いの一人が、いやもっと怖い神さんに寝てる時に触られたんじゃないのなんて、山の神という言われました。まあ、でも、このことがあって、まあ、パウロも棘が与えられたと言って、それから神様に用いられましたし、ますます神様に用いられて、用いていただきたいというふうに願っています。コイノニアはやっと1月から、建設工事が始まりました。で、16,000坪という大きな土地に今小学部の校舎を建てて、あと屋根を残すところになりましたし、中等部高校部の今基礎工事を始めています。私たちは本当にお金があって始めたわけじゃなくて、何もないところから始めました。子どもたちの必要があるし、この教育が必要だということで始めました。ですから、まあ無から有を呼び出してくださる神様を信じて、望み得ないのに望みつつ信じる信仰を持ってやらせていただいております。で、そのことをご理解いただいてサポートしてくださる方々が多く与えられて、本当に一歩一歩の前進を与えられています。本当に感謝です。で、今日はこの すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は土浦教会に来て休ませてもらうっていう思いがないんですねでもこの首輝きはとても軽くて喜びで、本当に使命のように感じて実家に帰った実感がしています。結んで開いて手を打って結んでっていう歌がありますが、あれを作ったのがジャン・ジャック・ルソー、フランスの思想家です。で、彼は、人間は生まれながら自由だった、だけど今やどこにおいても鎖につながれているっていうふうに言っています。で、皆さんは本当に、どんな首輝きにもつながれずに、どんな重荷も負わされたくないということを願ってらっしゃるんじゃありませんか。どんな拘束も受けない生活をして、束縛されないで自分で考えること、考えたいというふうに願ってらっしゃいませんか。そして、どうしてこの私が自分の主人であっちゃいけないのか。いろんなものを考えたり、いろんな行動をするときに、どうして自分をこう抑制しなきゃいけないのかというふうにはお考えになりませんか。でも、このルソーの書いた告白という本がありますが、それを読めば、もし人間がすべての首輝きを拒んでしまえば、まあ、ルソー自身の人生が崩れたように人間は崩れてしまうということがわかります。まあ、どうせ、人生を追わないといけない、首輝きを追わないといけないのであれば、その首輝きは軽い方がいいわけですけれども、今のこの時代ですね、いろんな私たちの生活の領域で、その経済、活動の原則というものがこの幅を利かしていますね。つまり、自由競争と効率主義が追い求められています。まあ、自由競争というのは、結果として一種のその淘汰主義を生んでいくわけで、つまりこの不要なもの、不適切なものは排除していく、こういう感じですね。だから、まあ、教育の世界では、体のいい選別ということを生んでいきますね。またこの効率主義というのは成果主義につながっていくわけです。成果主義、とにかく良い結果を出してというふうに言われますね。で、その結果によってこう全てを判断していく、その人の人間の価値までも判断されしていくという、そういうことが行われます。ですから、できるだけ早く目に見える良い、より良い結果を出せという、こういうふうに言われるわけです。ですから、教育なんていうのはすぐに目に見える結果が出ないわけですから、一番なんか損をすると言いますか、評価を早急に出せない分野ですね。だから、そういうことですから、いろんなプレッシャーがかかりますね。そして、疲れている人が本当に多くいらっしゃいますけれども、今日は皆さんそんなふうには見えないですね。ですから、こう疲れてきて、あなたちょっと疲れてんじゃない、休みにいらっしゃい、なんてこう優しい言葉をかけてくださる方、皆さんいらっしゃいますか。もし休ませてあげようなんて言われたら、皆さん何を期待なさいますか。休ませてあげよう。日曜日に教会行って、あの牧師の説教を聞いたら休めるから、まあ行くかなんて言って、私の友人なんかいつも牧師の説教するとこうやって船を漕いでますが、まあ私はやっぱり日本に来ると温泉行きたいですね。温泉まあ誰からもああしろこうしろなんて言われないし、静かで広い自然の中で、本当に綺麗な緑とフレッシュな空気を吸って、ゆっくり温泉に浸かって、出てきたら美味しい料理がちゃんと用意されている、 100% 自分だけの自由な時間を過ごす、これがいいと思うんですが、でもイエス様のおっしゃるここで言う休みというのは、そんな私の、ね、期待や まあ、この船を漕ぐとか休みとどうもちょっと違うようです。で、確かにイエス様は休ませてあげようって言ってくださいますが、それはいつまでも、のんびりだらけていたり、無期限に休んでですね、誰かに食べさせてもらって、やるべきこともまあやらずに放り出して、この世の厳しい荒波を避けていていいということではないようです。イエス様は何とおっしゃっているか、私の首輝きを負って私に学びなさいとおっしゃっています。私の首輝きを負って私に学びなさい。で、首輝きって牛の首にかけるやつですが、牛を自由にこう遊ばせるものじゃないですね。牛が首輝きに、首輝きをつないだ牛が畑で遊んでるなんて光景見ないわけで、それは あくまでも隙をつけて耕す、つまり働かせるためのものですね。だから疲れて重荷を負ってイエス様のもとへ来てもずっと怠けていていいのではないようです。皆さん、こう何か疲れていらっしゃることありますか？どんな重荷を負っていらっしゃいますか今。まあ一人一人、違いますし、その重さも違うと思いますが、まあやりこなせない仕事であったり、人間関係の苦労、これ多いですね。それとか病気、あるいはローンですね。ビートルズがローンがかさんで夜逃げした人を見て歌を作りました。イエスタデイ、イエスタデイという歌ですね。これ違いますけど、冗談です。あと介護の苦労とか、何もやることがない苦痛とか、まあ、日本へ今回来て将来2000万いりますよと言われて、そういう将来の僕少し不安になりましたが、この疲れること、重くのしかかってくることっていうのは本当に後を絶ちません。で、そういうことを自分に代わって誰かが追ってくれるかというとそうじゃないですね。これはもう病気になった時痛切に感じます。僕も足が故障した時に、トイレ座ってて、くしゃみをしたんです。そしたら突然激痛が走って、それから立てなくなってトイレからはって出てきた。そしたらばったり妻と会って、あなた何遊んでんのなんて言って言われたんですよね。いや、君は結婚するときに何て約束したの？富むときも貧しいときも健康なときも病気のときも、これを愛し、慰め、助け、共に生きると誓ったんじゃないのって言いそうになりましたが、ちょっと顔を見ただけでやめました。ですから、人の世の苦しみというのはどこかへ逃げ込んでもなくなることはありませんね。まあお酒を飲むとか、あるいは薬を飲むとか、あるいは音楽に没頭するとか、スポーツで汗をかいて思いっきり、それをかいてもですね、一時的には忘れられるかもしれないけど、本当の意味でなかなか解決はしないものですね。じゃあこのイエス様が追いなさい、追えばあなたの魂に安らぎが与えられる、平安が与えられるという首輝きって一体何でしょうか。それが今日のメッセージのタイトル、愛の首輝き、愛の首輝きです。で、この愛の首輝きを追いなさい、私の首輝きを追いなさいとおっしゃっているイエス様ご自身を皆さん考えてみてください。まずイエス様がこの世で疲れている人、重荷を負って歩んでいる人、病に苦しんでいる人、それからもうのけものになっている人、そして神様に背いて生きている人のためにさえ、まず自ら進んでご自分を与えてくださいましたね。時間を割いて、時間をあげるってことはもう二度と帰ってこない時間をあげるってことで、それは人生を捧げるっていうことですね。だから愛してるって言いながらその人のために時間を取らない、これは愛してることにならないですね。愛してることの一番の証拠っていうか、それはその人のために時間を取って、それは二度と戻ってくることのない人生をその人にあげるっていうことですだと思いますね。そして労力を捧げ、命を捧げて注ぎ出してくださいました。しかも見返りを求めない、でそのことでかえって恨みを ユダヤ教の指導者から恨みを買いました。そして捕らえられて、軽蔑されて、無視されて、十字架の上で殺されて、そういうことになろうとも、イエス様はそのことを神様、父なる神様から与えられた自分の使命だと思って受け止めていらした。で、それを愛というふうに、愛と呼ばれました。愛というのはロマンチックな、なんか誰かが好き嫌いということじゃなくて、自分の意志で、本当は敵のために祈るとか、敵のために頬を出すとか、そういうことだというふうに思いますね。で、そのような、私の愛につながりなさい、私の愛に結ばれなさい、そのような愛を学んで行いなさいということだ。だから他の言葉でイエス様はおっしゃっていますね。私があなた方を愛したように、私があなた方を愛したように、友が自分の友のために自分の命を捨てること、これより大きな愛はないとおっしゃった。そういうふうにあなた方を愛したように、あなた方も愛し合いなさいという言葉でイエス様は言い換えていらっしゃる。そうすれば安らぎが得られるし、その首輝きは負いやすく軽いということですね。だからイエス様は私たちのことを思って随分配慮をなさってくださっていますね。疲れること、重荷となることが私たちは逃げ出すことができない、逃げ込んでもなくならない。だったらイエス様がどのように愛してくださったか、私を愛してくださったその愛を思い起こし、それを自分のものとして、そしてイエス様が今共にいてくださる、あの死を打ち破って蘇ってくださったイエス様が共にいてくださるということを信じて、そして私はあなたに追い切れない重荷を負わせることはないですよという約束の言葉を信じ、そしてこの世のすべての力、すべての支配権利を足元の下に置いて愛の支配をなさっているイエス様と共に、その自分に向かってくる現実を受け止めて、それに向かっていくときに、聖霊は進んで苦労を追っていく勇気と心の強さを与えてくださるように思います。そしてその追っていくことに意味を見出して、ひいてはそれが生きがいとなって喜びになるという、そういうふうにイエス様は配慮なさっていると思います。何でもですね、皆さんこれご経験なさってると思いますが、自分はもうやらされてるなんて思うと辛いですね。そして不平不満が頭をもたげて、心に平安がなくなってきます。でも進んでですよ、この人のためにやるんだ、あの人のために自分はやらせていただいているだと思えば、その苦労に耐えられるだけではなくて、それに使命感を持ったり、喜びが湧いてきたり、そして生きがいに変えられていく。この恵み教会の皆さんはそのことを体験なさったと思います。3歳のヒロ君、心臓移植をしないといけない、数億円かかる。それはもうご家族はもちろん、とてつもなく重い荷だったと思いますが、でもそこに向かってイエス様の愛の首輝きにつながれて、皆さんは自ら進んでその荷を追われました。そして追い切られました。重かったでしょうか？心に平安はなかったのでしょうか？使命感とか生きがい、喜びを感じられませんでしたか？ケニアで私たちが31年、ケニアの子供たち、あるいはケニアの人々と一緒に歩んできましたが、やっぱり同じ感じですね。特にその見返りを受けるわけじゃない。ただこの人たちを生きよという神様の命を受けてまいりました。そして子供たちにとって必要な教育ということ。貧富の差が歴然としてある。それを埋めるために、教育の場、そして部族同士のいろんないがみ合いがある、その部族同士の、なんていうか、ギャップを埋めるために教育という場を通して、そのブリッジングって橋渡しをする、そういう働きですが、それをやってきました。また今、新しいプロジェクトが控えていて、で、その資金集めに何度も日本へ来ています。まあ、日本人は 寄付に慣れてないからねなんていうことを言われて、もうあの僕昔放浪してた経験を生かしてあちこちあの回っていますが、でもあの皆さん私をご覧になってそのもうこう心が塞い込んであれ知ってますかねどうでしょう、あの僕はそんなにあのこの庭あの重いとは思っていません。神様は必ずあの成してくださると思っています。また妻が2冊本を書きました。赤道の国で見つけたものってもう随分昔の本ですが、それから虹をかける天使たちっていう書きましたが、まあこれを読んだあの新聞記者たちが、まあ、市橋さんこの本にはね日本人がこう飛びついて読むような苦労話があんまり書いてないですっていうことを感想として言ってくれましたが、あのそのいろんな苦労が31年の中にあったわけですけれども、その都度は本当に大変に重くて、夜も寝られないでため息ばっかりついて寝られない日が続いた時もありますし、もうどうしようか妻がこれで亡くなっちゃうんじゃないかと思うような時もありましたし、そういうことってやはりこの追ってきた神様を追わせて、そこを歩かせてくださった。だからいつの間にかそういう苦労っていうのは消化しちゃって、そのなんていうかあんまり苦労話って書けないですね、はい、で今まだ目の前に大きなプロジェクトがあってそれに取り組まないといけないので、そういうことをやっていられないわけです。で一人あのコイノニアに通ってきていたあのメイっていう名前メイのという女の子がいます。小学校1年生で、父親は弟が生まれた後姿を消しちゃったんですね。そして十分こう食事を食べてないのか、他の学年同じ同学年の子供に比べて体が非常に小さいです。で毎週そのメイが日曜日生まれたで少し経った弟をだらっとぶら下がっている弟をおぶって30分でこぼこ道を歩いて教会へやってきます。で教会では毎週日曜日の9時にパンとミルクティーを、来た子どもたちにあげて、でお腹をまあ少し満たしてから礼拝をし分給をするっていうそういうプログラムをやっています。で僕はある時そのあのちょっと気の毒に思ってその重たく背中に追われている弟を見てですね、メイに言っちゃったんですね。気の毒になって、ポーレウナベはムズゴムズイトって言っちゃった。これはもうお気の毒にその重い荷物を背負ってっていう意味、大変だねっていうことを言っちゃったんですね。すると彼女はラっていうのはいいえ、ラシムズゴムズイト冬にドグヤングトって言いました。いやこんな重い荷物じゃないよ、これは私の弟のものって言ったんですと言ってにっこり笑った。でその言葉とその表情に私はハッとさせられたんですね。おんぶする、まあ、弟を見て、ああ重い荷物しょってなんて感じた私の言葉、発した言葉はあまりにもそのメイ彼女の実感と違っていたんです。本当にこうなんというけなげな答えをする子だなというふうに思いました。弟は弟なんですよね、可愛い弟だから、愛があると重さの手応えが変わる、愛があると重さの手応えが変わる、愛の首輝きというのは荷を軽くするというこのイエス様の言葉、この小さな苦労人はもうとっくに知っていたわけです。誰かが教えたのかって、そうじゃない、そんなことを教える人は周りにいません。弟を放り出して遊びに行っちゃうということもできたはずですね。でそれを自由だと呼ぶ人もいます。しかしそうせずに弟にもパンとミルクティーをあげたい、教会行きたいと30分かけて教会へやってくる。しかもなんか重くなんかないよ、私の弟だもの、そうやって言ってのけるこの小さい少女は本当にこの自由っていうのはどういうものかっていうのを知ってるというふうに思いました。愛があれば荷は軽くなる、愛があれば荷は軽くなる、そうじゃありませんか。皆さんも日々、自分の子供を育てるためにいろんな重荷を 追ってらっしゃる、息子の大学の学費のために一生懸命、ラッシュの電車に体を潰されながら、通勤する、あるいは恋人のために、進んで苦労を追っていくとかね、いろんな形で皆さんこの愛のくびきを追ってらっしゃると思います。それは重いですか？くびきっていう言葉を辞書で引くと、これはもう自由を奪うもの、くびきは自由を奪うものと書いてあります。しかし神様の辞書を見てみると、くびきというのは愛を示し自由であることの印、身を軽くし魂に平安を与えるものと説明されていることだと僕は想像しています。この愛のくびきに限って、これは牛には負えない、他の動物には負えない、これは人間だけが負えるくびきだと思います。愛のくびき、愛のくびきを負うということが本当に人間と他の動物と区別する、その、まあ、一つの基準になるのではないかと思いますね。イエス様がおっしゃった、愛、私のくびき、愛の、私の愛につながりなさい、結ばれなさい、そして愛のくびきを追って私に学びなさい、そうすれば皆さん魂に安らぎが与えられる、これがイエス様の約束です。愛のくびきを追う、この強い意志と愛を持って今週も皆さん祝福された日々を歩んでいただきたいと思います。お祈りします。イエス様、あなたは自ら進んで自分の命を注ぎ出して与え尽くして私たちを愛してくださいました。その愛に感謝をいたします。そのあなたの愛につながり結ばれ、私たちも愛のくびきを追っていくことができるように、私たちを聖霊で満たしてください。負う重荷は様々です。また重荷の重さも異なります。しかし愛があれば荷は軽くなる。そのあなたの愛のくびきにつながれて追っていくことで生きがいや喜びがあふれるように、どうかイエス様、あなたが私たちと日々共に歩んでください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
力強い素晴らしいメッセージありがとうございます。私たちもメッセージに応答して主なる神様を褒めたたえましょう。賛美歌2編184番です。ご無理でない方はお立ちください。
Your people.
はい、それでは2019年のテーマソングを共に賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。イチャス先生に祝祷をしていただきます。
どうか平和の神ご自身が皆さん方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないように、皆さん方の霊と魂と体が完全に守られますように、救い主イエス・キリストの大いなる恵みと、父なる神の計り知れない愛と、聖霊の親しい深い交わりとが、皆さん方お一人お一人と共にいつもありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。